ドクターナホのビューティフルライフ。この番組は上山仁クリニック株式会社 USK 企画の提供でお送りします。さて、ここからの時間は臼杵にあります上山仁クリニック上山奈穂先生とともにお送りしていきたいと思います。奈穂先生、どうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、奈穂先生、今月の月間テーマなんですが、ズバリどういったお話をしていきましょうか。
ズバリですね、足のことなんですけれども、はいはい、まあ人は二足歩行の生物なので、うん、足を使いこなせてこその人ですよねっていうですね、お話をしていきたいなと思ってます、
はい、そう、夏はね、やっぱちょっと足、ま、気にはなりますけれども ね、そうか、二足歩行の生物確かにそうですよね。
そうなんですよ、うん、
この足についてこう注目しようかなと思ったのはなぜだったんですか。
もう以前からですね、ずっと注目してるんですけれども、うん、意外と足っていうふうに言われると、うん、気にしてない人がね、結構本当に多いなってね、現場ですごく思うんですよ、うんうん、で突然ちょっと、あ、指が痛いかな、なんかおかしくなったなっていう時に初めてちょっと来ていただけたりするんですけれども、うんうん、まあ、いろんなことにおいて、まあ、美容においても健康においても、うん、まあ、ちょっと老化防止においても足って実はすごく欠かせないポイントだったりするので、うんうんうん、まあ、この機会にちょっと足について話してみたいなと思ってですね、うん、選ばさせていただきました、
はい、まあ、でもこう二足歩行の生物って言われたら確かにそうですよね。
そうなんですよ。
他に二足歩行というと、
そう、調べてみたら、うん、なんか出てくると、うん、なんか恐竜とか、
確かに、うんうんうん、
リサはね、あの大きめの、うん、はいはい、そうなんですよね、うん、出てきたりとか、うん、あとはもう鳥類ですね、あとはペンギンとか。
あ、確かにそうですね。面白いですね。だ、二足歩行っていうのはだからその二本の足で、
そうです、そうです、
歩くということなんですよね、はい、まあ、でもそうか、でも人間も赤ちゃんの頃は1歳ぐらいまでは、
ね、
はいはい、4足うんうん、そうかそうか、まあでもね、直立二足歩行が可能なのは人間だけなんですよね。
ですよね、ずっと常にもう、うん、あの大きくなってから、ね、2歳以降、うんうん、もうずっと二足歩行で、しかも靴とか履いてね、うん、生きてる生物って言ったのは、はい、まあ、やっぱり人だけですよね。
うん、確かに、ね、でもなんかこう、あの直立歩行っていうか、その二足歩行の長所と短所ってやっぱりあると思うんですけど、
ですよね、
どんなところだと思います。
長所といえば、うん、こんなにこの手を器用に使いこなしてフリーでいろいろ何でもできるのって、うん、やっぱすごくお得ですよね、うん、4足で行かないってなると全然なんか器用の何かいろんなことできませんよね。手が自由に使えるっていったところが、
うんうん、
やはりあの生物としての、うん、あの優位性としてすごく高いんじゃないのかなと思いますよね、うん、ここは本当に大きな、ね、長所になると思います。
へー、確かにそうですね。じゃあ逆に長所があるとすれば、じゃあ短所もあるのかな、二足歩行だと。私たちのが普段こう二本の足で歩いてることによって、
ね、短所はやっぱり、うん、これだけの重力を、うん、この足で全部全てを支えないといけないっていうのがありますよね、うんうん、なのでそれに関わるもの全部ですね、重力に沿ってこういろんなもの落ちてきちゃいますし、
うんうん、
そして全部この二本の足で支えないといけないっていうふうになってくるので、うん、この足がやっぱ使いでこなせないと、うん、いろんなデメリットといったものがやはりあるっていう風に見えてくるかなって感じしますね。
確かになんかそうですよね。でもあのこう例えばそのなんか病気、例えばその、まあね、あの2本の足で歩くことによって、
はい、
こう例えばその腰痛とか
ですよ、
ね、それはやっぱり人間ならではですよね。
腰痛はね、うん、意外と4足のでもあるとは思うんですけど、
そうなんですよ。ペンギンとかも腰痛は
どうでしょう、腰痛いって言わないから分かんないけど、いやでも腰に来ると、
う
ん、腰はね結構生物として来ると思いますよ、うんうん、
ね、
膝の痛みだったりとか、うんうん、他のいろんな足のトラブルだったりとか、うんうん、まあ、他の、まあ、脊椎の歪みとかいろんなものですか、うん、そういったものはなんかやはり人がね、やっぱ結構長生きするほどに困るところではないのかなっていうふうに思いますけど ね、う
ん、ね、とさっき先生があの話になったのは重力の関係で、なんかその例えば私調べてみたら痔とかね、イカ水とか そういったのも関係あるんですか。
ありますよ、便秘とかはね結構人は、うん、の方がやっぱなりやすいんじゃないのかなと思いますよね、
うん、なんでですか。
だってグッと押されていきますよね、下に落ちていくってい
う、はいはいはいはい、
こういうふうに交代だとこうスムーズにこう回っていくので、うんうん、困ることなくちょっといくと思うんですけど、動きだったりとか、
うんうん、
っていうのはやっぱり悪くなるから、そうなんです、痔になるのもね、うん、便秘で、
うん、
あのその動きが悪いから、そういう影響でちょっと痔になりやすいとかにありますよね、
あ、
そうですそうです、
やっぱりそういうのも買う。イカ水も、
いやイカ水もね、そうですね、うん、ね、あの、うん、4足でイカ水ってちょっと考えられないなって思いますね。
こっちで想像するとちょっとなんか笑いが起きます。そうね、こう4足で胃はね、うん、下に降りることないですもんね。
こっちだけだから、うん、あんま困んないんじゃないかなと思うんですけどね。
そう考えると面白いですね。だから2足歩行と4足歩行と。へえ。まあでもなんか4足歩行と比べたらやっぱりその身体的にはやっぱりこうね、2足歩行の方がまあ能力が高いですよね。
そうですね、自由度がすごく上がりますので、うんうんうんうん、ただまあ能力的にそれの差があるかというと、まあ、ちょっとそれはちょっと別かなっていう気もしますが、うんうん、ただ2足によるメリットはすごく大きいと思います。
なんか例えばその運動面とかでなんかいろいろこう違いが出てくるんですかね。
運動面、
うん、なんか先生が運動でこれあの白い質と書いてなんか良い効果が、
白質ですね、
白質、
そうそう、
これは何ですか。
要はこれ2足とか4足とかの比較ではなくて、うん、あの要は足の刺激がやはり必要だっていったことなんですね。いろいろ言われてると思うんですが、なんか赤ちゃんとかね、子どもの教育とかでも言われてるかと思うんですけど、うんうん、
はい、
足のマッサージをしましょうだったりだとか、あとは、まあ、歩けなくなったら一気に認知症が進むだとか、うん、
それは聞きます
ね、 ですよね、
はい、
そう、やはりそれね、すごくあると思うんですよね、うんうん、なんかそう、そういうのもすごく調べれているんですけれども、うんうん、なんかですね、なんか明らかにこうだっていう、まあ、確定されているもの、明らかにもこうだからこうですよねっていうものではなくて、うん、今まさにまだ研究中っていう感じなんですよね、
うんうんうんうん、
ただ手と足の感覚処理っていったものが脳の中でも実はすごく同じ場所で処理してるっていうふうに言われたりとか、まあ、それ最近分かりましたよっていうのが出てきたりとかしてるので、はいはい、手のねすごく大事ですよとか言われたりするんですが、うん、同じぐらい足が本当に必要ですよって、大事ですよって、足の刺激大事ですよっていうふうにも言われてるんですよね、うんうん、
はいはい、足に刺激を与える。まあでも人間はこう普段歩いてると、まあ、一応し、ね、刺激は受けてますよね。
そうです、そうです。なのでしっかり歩かないといけないですね、うん、歩かなくなってきてますよね、結構。
あ、なるほどね、確かにそうですよね。あのもう車社会になってなかなかこう歩くことは少なくなってるのかもしれないです、以前と比べるとね。
そう、そういうのもね、非常にやっぱ影響してるんじゃないのかなっていうふうに言われてたりしますので、うんうん、なんかやはり歩くことだったりだとか、うんうん、あとはなんか変にしっかりといい足の使い方をしないと、うん、角質飛行すごく暑くなってきたりとかするんですけど、そうすると刺激がねあまりいかなくなっていうか、
あ、なるほど、だから歩き方によって足に角質がつきすぎちゃうってことですか。
そうです、そうです。
そうするとちょ感覚が鈍くなるのかな。そ
う、鈍くなるんですよ、やっぱり
あ
の感覚って。なので、うん、やはりしっかりいい状態を、うんうん、足も、まあ、手のケアとかね結構される人いると思うんですが、はい、同じぐらい足もケアをして、うん、いい感覚刺激をしっかり取り入れられるようにすることがやはり大事なんですが、うんうん、手はするけど、
う
ん、足は見えなかったりするから、足はあんま気にしてないっていうねこともあったりする。
確かに
しますよね、
足はねほったらかしですね。
そうです、
一番大事なのにね。
そうです、そうです、うん、だけど結構しっかりとそういうケアとかもしておくと、うん、いい刺激がしっかり入ってくるので、なんか足のケアとかいうのもやはり見直した方がいいですよというふうにですね、うん、まあ、これやはり人ならではになるのかなというふうに思いますね、
うん、そうですね、そうですね。ペンギンが角質ケアとかしてるの聞かないですもんね。
そうですね、うん、構造がね、うん、やはり人間の肌というかそういったものやはり柔らかくて、うん、なんかその刺激をしっかり受けましょうという作りなのかなってなんかちょっと思ったりしますね、
そっかそっかそっか。だから角質のケアとかしないとどんどん角質ってあれってどんどんどんどん層が厚くなっていくんですか。
そうなんですよ、下手になんかし変に刺激を受けすぎるとすごく厚くなったりとかするので、それってなんかやっぱ鈍くなるというか、なのでそんなに厚くないなと思っていても、
うん、
角質系をちょっとすると、うん、なんか、あ、なんか違う、全然なんか、
あ、足の感覚がですかね。
もう一番もう初めてですね、足の角質ケアとかをした時に、うん、なんかおーってなんかパーってなるようなですね感覚があったんですよ。まあ、2回目こう同じ感覚はちょっと得られなかったんですけど、
うんうん、
初回にした時には、うん、あ、こんなに感覚違うんだっていう風にちょっと驚きを感じたっていうのがあるので、
うん、そうなんですね、はい、で例えばその、ま、人間ってこうよく、ま、足を使って歩くじゃないですか。で、はい、角質がどんどんどんどんこう増えていくっていうのは何かあるんですか。なんか例えばその人間の体の中でその防御反応じゃないんですけど。
あ、そうですよ、まさに防御反応で、
はい、あ、やっぱそうなんだ。
そうです、そうです、当たるから守るために熱くなるっていう感じですよね。
なるほどね、 防御反応なんだけれども、それが角質がどんどん増えていくと、その刺激がだんだん感じられなくなってくるという
痛くなるし、うんうん、まあ、デメリットになっちゃうんですよね。熱くなりすぎるっていうのはですね。
なんかでも多分、まあ、若い女性の方たちとか、そのね、美意識が高い方とかは結構してると思うんですけど、うん、結構お年を召した方たちで角質ケアをするなんて頭にある人がいるかな。
そうなんですよ、意外と、ね、なくて、これ結構、うん、でも本当目から鱗みたいな感じのところがあってですね、してみると、うん、おーってなんかすごく気持ちよくて、うん、なんしょっちゅうするものではないので、うんうん、たまにこうすることによって結構刺激がパッて上がるというかですね、う
ん、どれぐらいの、例えば先生、そのスパンで角質ケアってするんですか。
あ、本当に、ね、人によると思いますよ。すごく動く方は、うん、結構まめにした方がいいかもしれませんし、うんうん、あんまり動かないかなっていう人は、うん、まあ、たまに本当年に1回とか2回とか、うん、そんな感覚だったりしますし、足の状態次第ですよね。
あ、そうかそうか、やっぱりそこも足の状態で個人個人で違うので、はい、そうです。まず自分の状態がどういったものなのかっていうのをちゃんと判断してからっていうことなんですね。
そうですね。
まあ、でもね、ちょっとこう夏になってこう、あの、ね、あの素足でサンダルなんていう方も増えてくると思うので、これを機にね、ぜひ、あの、はい、角質ケアとかもちょっと興味を持たれたらいかがでしょうか。ということでね、リスナーの皆さん、上山仁クリニックビューティーコアサポートでは夏の美足キャンペーンを現在開催中です。こちら8月31日水曜日までとなります。キャンペーンとして、今お話にありました角質、爪ケア、まあ、足裏の理想のバランスに近づけるように角質を除去していったりとかですね、あとやっぱりこれ、そうですね、むくみも気になりますもんね。下半身のトリートメントで、足から下の両面をオイルでしっかりすっきり流す、あと、今年こそは始めてみませんかということで、膝下脱毛など、こういった、夏の美足キャンペーンも行っています。またそれと合わせてですね、数量限定にはなるんですけれども、インソールのキャンペーンなども行ってますので、ぜひ上山仁クリニックのホームページをぜひチェックしていただければね。先生、いろんなキャンペーンされてますもんね。
そうです、そうです、うん、
ぜひ皆さんチェックしてみてください。さあ、お送りしてまいりましたドクターナホのビューティフルライフ。この番組は上山仁クリニック株式会社 US 計画の提供でお送りしました。さあ、ナホ先生、今月は足についてということでお送りしていくんですけれども、次回はどんなお話ししましょうか。
次回はもうこれ、人にはもう欠かせない靴の選び方
知りたいです。
ですよね、
靴の選び大事ですよね。
そう、結構大事なんですよ、
はい、うん、ぜひ皆さん来週も要チェックです。どうも、なお先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。